主の復活イースターを迎えてから、教会の暦は復活後の主日を過ごしております。今日がその3回目の日曜日になっております。すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、復活後の主日になってから聖書の朗読箇所、聖書日課が少し変わりましたね。一番最初の朗読が旧約聖書ではなくて使徒言行録が朗読されるようになっております。復活後の主日はまだしばらく続きます。ペンテコステまで続くんですけど、その間旧約聖書ではなくて使徒言行録をずっと聞いていくことになります。使徒言行録というのは、これまでも何度かお話ししておりますが、ルカがまとめております。ルカが書いております。主の復活の後、それからやがて教会ができていくんですが、それまでの様子をルカがまとめた記事がこの使徒言行録でございます。ですからそこには主の復活の証が何度も出てくるわけであります。そういうわけでイエス・キリストの復活の証を使徒言行録から聞いていこうということでございます。そこで、これから聖霊降臨の日まで使徒言行録のテキストが続きますので、主日の日曜日、これをもとに私は説教をしていきたいと思っております。ですから聖書を開きながら聞いておられる、説教を聞いておられる皆さんは、今日のこの使徒言行録13章のところを開いていただきたいと思います。まずこれは一体何かというところから話を始めなければなりません。先ほど谷口愛姉妹に読んでいただいたわけですが、それを聞いていたら、なんとなくこれは説教みたいだなということはわかるかと思います。ただ礼拝の中でこうして聖書を聞く場合ですね、どうしても一部だけを抜き出して読まれそして聞くことになるので、まあ、仕方がないんですけど、実はこれパウロの説教なんです。パウロが復活の主イエス・キリストを証しする説教です。ところでこの13章を最初から読んでいくと、ここで名前がですね、サウロからパウロに切り替わっているということに気づかされます。今日のところのもう少し前の9節を見るとですね、こういうふうに書いてあります。パウロとも呼ばれていたサウロとあります。でここからルカは名前をですね、サウロからパウロに切り替えるんです。じゃあなんで？気になるところですよね。パウロはユダヤ人です。熱心なユダヤ教徒です。でサウロという名前は彼のもともとの名前です。ユダヤ人としてのヘブライ語の名前がサウロでございます。一方で私たちにまあもっと馴染みのあるパウロという名前、これは何かというとラテン語の名前なんです。ではどうしてわざわざサウロから パウロに名前を変えたんでしょうか。そんなことは聖書には書いてないんですけど、名前を変えるっていうのは普通はまずしないわけですよね。でもパウロがあえてそうした理由が何かあるんです。答えをまず最初に教えますと、その理由というのは、異邦人にイエス・キリストの福音を伝える、これに切り替えたからであります。外国人、ユダヤ人ではなくて外国人に福音を伝えるには、ヘブライ語の名前よりもローマ帝国、当時ローマ帝国がヨーロッパ全体を席巻しておりましたが、ローマ帝国の言葉ラテン語に切り替えた方がいい、こういう判断でございましょう。日本語のことわざにもある通りです。郷にいれば郷に従え。英語のことわざはですね、 Do as the Romans do、 ローマ人がするようにしなさい、これが郷にいれば郷に従え、ローマ人のように振る舞えという英語の教え、まさに今日のこのパウロがこのことわざ通りに行動したのでございます。ですからこの英語のことわざというのは、ひょっとしたらここから派生してきたのかななんていうこともちょっと考えさせられたりします。実は実際それがパウロの生き方でした。パウロの処世訓だったようですね。コリントの教会に宛てて書いた手紙、第一コリントの中に9章なんですが、パウロはその中でこういうことを言っております。コリントの教会には第2回目の伝道旅行、第3回目の伝道旅行で、訪問をしているんですけど、その中でこういう言葉があります。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。そしてここからですね、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法を持たない人に対しては、律法を持たない人というのはユダヤ人ではない人、すなわち異邦人ですね、に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。福音のためなら私はどんなことでもします。はい、これがパウロがヘブライ語の名前をローマ帝国の言葉ラテン語の名前に切り替えた理由であります。さて、今日の使徒言行録13章に戻りますが、パウロが説教した場所はピシディア州のアンティオケアという町でありました。アンティオケアって名前2つ出てくるんですけど、先ほど子どもたちに示したアンティオケアではない、別の小アジア地方のもう少し内陸の方のアンティオケア、ペシディア州のアンティオケア、こう地中海にこう突き出た小アジア半島って言われる部分ですよね。でその対岸にはですね、バルカン半島があります。ギリシャがそこにはありますよね。でこのような事情、このアジアの民族とそれから、ヨーロッパのギリシアのそしてローマの民族がここで合流するような地点、そういう事情を考えると、 どうもこの辺りにはいろんな言葉を話す、いろんな人たちがしょっちゅう行き来していたんだな、そういうことを想像できます。そういう点で日本とは随分異なるわけであります。いろんな国の言葉がこう行き交う、かなりエキゾチックな地域じゃないか。私もまだこの辺は行ったことはないんですけど、そんなふうに想像できます。そういう地域にありますアンティオケアの、これはユダヤ教の街道でパウロは説教をしました。それが今日のところでございます。パウロの最初の伝道旅行、まだ異邦人に伝道を開始して間もない頃の説教であります。初期の説教であります。その中でパウロはこう呼びかけました。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この呼びかけに注目をしたいと思います。二つの呼びかけをしています。アブラハムの子孫たちに呼びかけています。もちろんこれはユダヤ人ですよね。そして神を恐れる人たちへも呼びかけをしています。これはユダヤ人以外、すなわち異邦人への呼びかけでございます。天地創造の神とは異なる、地方に行けばいろんな神様、神々を信じる異邦人に向けてもパウロは呼びかけをしているんであります。ですからここにはユダヤ人と異邦人がこのユダヤ教街道の中にはいたわけですよね。ユダヤ人としてのサウロ、そしてラテン語名のパウロ、その両方が登場するのがこの使徒言行録13章でございます。パウロがユダヤ人伝道から異邦人伝道へと切り替わっていくところの様子が今日のテキストからも分かってきます。この説教の中でパウロはイエスがイスラエルの指導者たちによって処刑されたことを訴えました。さらにこういう言葉も付け加えてるんですね。イエスは死にあたる理由は何も見出せなかった、こういう言葉もユダヤ人に向かって語るわけであります。つまりイエス・キリストの十字架は不当だったということを説教の中で訴えるわけであります。けどもそれが一番言いたかったことではなくて、最も言いたかったのは30節でしょう。まあ、今日の箇所ですが、神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。この福音をパウロは最も言いたかったのであります。そのユダヤ教の街道に詰めかけていた人たちをびっくりさせるようなことをパウロは証しをしたわけであります。続いて31節ではこのように語ります。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。復活したイエス様がある時は旅の途上で、エマオへの途上のお話がありましたね。そしてある時は食事の席で弟子たちの前に姿を現した。これらについてはここまでルカ福音書から聞いてきた通りでございます。ユダヤ教の教えにもいろんな教派がありますが、このアンティオキアの町に集まっている、そこで聖書を聞いている人たちは、このユダヤ教徒はですね、 ファリサイ派の人でございます。でファリサイ派の人たちっていうのは復活の信仰を持っておりますので、パウロが伝えたこのイエス復活のお話というのは初めてそれを聞く彼らにとっても十分に聞き応えがあったメッセージになったでありましょう。今日のパウロの説教からもう一つ注目をしたいのは38節と39節でございます。パウロはこのように言っています。だから兄弟たち、知っていただきたい、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。この言葉に注目をしたいのであります。ここに何があるか。罪の許しと信仰義認があるんです。罪の許しと信仰義認がここで語られております。主の復活のお話の陰に隠れてしまいまして、最後のところでこのようにちょろっと出てくるだけなのでついつい見落としてしまいそうなんですが、内容的には大変重要な福音がここで語られております。罪の許し、罪の許しが語られるだけではなくて、それがイエス・キリストによって起こった、このようにパウロは告げるんですね。キリストの復活があまりにも眩しくて、どうしてもそこばかりに注目をしてしまうんですが、私たちの救いということを考えると、イエス・キリストの復活というセンセーショナルな出来事よりも、まあ地味ではありますが、私たちの罪が許されたということ、許されて神様との関係が回復したということの方が、私たちにとってもずっとずっと大切なわけであります。なぜならばそれこそが私たちの救いの出来事そのものだからです。罪によって絶たれてしまった神様とのつながりがもう一度元に戻ったということを言うんです。罪に死んだ私たちが再び生かされた、再び生かされた。体の復活とは違いますが、罪が許され神様との和解が実現したということもまた私たちにとっての復活なのであります。そしてそれを実現させてくれたのがイエス・キリストなんだということをパウロはここで語ったのであります。復活によって実現したわけではありません。イエス様が十字架にかけられたことによって神との和解が実現したのであります。罪の許しも信仰によって義とされるという信仰義認の福音も、まあ今日の式文にも出ておりますし、マルチン・ルターが最も強調したところでもありますから、毎週この説教からもそういったお話を聞いているものにしてみると、罪の許しも信仰義認も取り立てて新鮮なメッセージではありませんけれども、これは福音の中核です、コアです。何度も何度も聞かされていて耳にタコができるぐらい聞き慣れている、確かにそうかもしれませんが、パウロが伝道を開始した矢先にですよ、こんなに早い段階でこの福音の中核に 触れている点、触れたという点に私は驚かされるのであります。やがてパウロはこの後長旅を続けながら、二度も三度も四度も続けながら訪問した教会に、あるいはこれから訪問する教会に宛てて手紙を書くんです。それが新約聖書の中にも数々残っております。ローマへの信徒への手紙ですとか、ガリラへの信徒への手紙ですとか、コリントの信徒への手紙ですとか書いて、そこでもパウロはこれを語るんです。罪の許し、それはモーセの律法によるんではない、イエス・キリストを信じる信仰によるんだ。で、この議論を手紙の中で、深めて、いくわけなんですが、もうすでに復活のキリストに出会って改心して間もない時にパウロは説教でこれに触れているんです。そのことを思うと、パウロが本当に伝えたかったこと、それは復活というよりもこの罪の許し、神様との和解だったのであります。罪の許しはパウロにとっても私たちにとっても復活以上の福音なのであります。祈りましょう。主なる神様、長旅を何度も続けてパウロは復活したキリストを証ししました。同時にパウロは救いのメッセージの中心にあるメッセージを語ることを忘れませんでした。どうか主よ、パウロに聞き、福音書の言葉に習いながら、私たちの罪の許しが御子イエス・キリストから与えられたことを絶えず思い起こすことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。